南香織のなにわ七香めぐり。皆さんおはようございます。南香織です。さあ、この番組はなにわ七香めぐりという巡礼コースの大阪を代表する札所の7つの寺社をご紹介する、そんな番組です。7つの幸せ、番組から発信してくださる方、今朝は四天王寺さんにお話をお伺いします。なにわ七香めぐり、大阪を代表する七社寺を巡る旅。私たちの人生には七つの難関が待ち受けていると言われ、それを乗り越えると七つの幸せが訪れるそうです。大阪天満宮、住吉大社、四条畷神社、大念仏寺、大雄寺、今宮恵比寿神社、四天王寺の七社寺を巡るなにわ七香めぐり。七つの御利益がありますように。さあ、今朝は四天王寺さんの総務部参詣課課長でいらっしゃいます山岡文雄さんにお話を伺いします。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。四天王寺さんでいただくご利益は家内安全でございまして、はい、皆様が満願なさいますとお名前が上がるのも四天王寺さんでございますので、
ありがとうございます。
ぜひ回っていただきたいと思います。さあ、山岡さん、今日はですね、2月3日に節分があるということで、節分星祭りという行事が四天王寺さんにあるということなんですけど、はい、星祭りっていうふうに呼ばれてるってことですか？
はい、ですね、もともと節分という時期にやるんですけども、はい、節分というのは、まあ、基本の話からしますと、季節が移り変わる節目ということですから、うん、春夏秋冬、春夏秋冬、立春立夏立秋立冬と年に4回あるんですね、うん、はい、でその中でもこの時期2月の立春というのが1年の始まりと考えられているので、はい、特に重要視されております、うんうんうん、でこの立春が2月4日ですから、その前日の2月3日が、節分ということで、
あ、はい、そういうことだ、
はい、はい、で、このいろんな神社仏閣やといろんなご家庭でも豆まきをする日というのが日本文化で定着していると思いますけれども、はい、うんうん、実は四天王寺の節分は豆まきは行っておりません、
はい、あ、豆はまかないんですね、
はい、はい、その代わりに厄除け開運を祈る法要を、毎年四天王寺では行ってまして、それを節分星祭りという行事なんです、はい、
あ、なるほど。で、豆まかない代わりに何をなさるんですか？
あの六地堂という大きな重要文化財のお堂があるんですけど、はいはい、そこの本尊薬師如来ですけど、あの2月3日だけはお不動様をお祭りしまして、はい、そして、ごまを炊いてお札を祈祷しているんです。
今ごまを炊くっていうのは、我々 のよく食べるあの入りごまとかのごまを炊くわけではなくて、
あのセサミの方ではなくてですね、あの、はい、ごまというのは漢字で書くと、護衛する、護持するの護です。守るというのと、はい、マカハンニアハラミタの間です、ね、ちょっと難しいですけども、分かってる人は、それでごまと言います。
ごまだき、
はい、もともとあのインドの、インド語のホーマという、言葉があるんですけども、神様に火を焚いてお供えするという、そういう意味があるらしいんですけども、仏教でいうと密教というジャンルの手法として伝わったものでして、あの僧侶がですね、それがあの拝む黒い台がありますよね、はい、いつも物置いて、はい、そこの真ん中のところに窯があって、ほうほうほう、ぼーっと火が燃えてるところにこうむにゃむにゃむにゃむにゃむにゃとお坊さんがこう、はい、ご祈祷してる
姿、キューブドをボンボンボンボン入れてる、ありますね、
はい、いろんなニュースやテレビやドラマとかでも出てる
のがあ
る
んですね、はい、ドラマとかでもそうです、あんまりないですけど、まあ、そうですね、
ご祈祷してるっていう、その、ごまっていうんです、ごまを炊くという手法なんです。で、その重要文化財のお堂で、そのごま壇というのを持ってきて、はい、節分星祭りの日にはそれを行うという手法をします、
うん、ということは、豆をまく代わりにそうやってごまだけをなさるということなんですね、はい、これあの名前にですね、節分星祭りってあるんですけど、やっぱお星様、なんかこう星座とかにやっぱり関係はしてくるものですか？
あ、そうなんです、うん、あの星祭りと言ってるのにはまあ理由があって、はい、まずは星の中でも日と月、うんうん、太陽と月ですね、うんうんうん、それに木火土金水って言うんですけども、
木火土金水、
はい、木火土金水、はい、音読みで、はい、木火土金水なんですけども、訓読みでは、木は木ですね、で 火は火、
ほうほうほう
で土は土、
うん、
でゴンが金、
金、
そして水が水。
あ、なるほど、
はいはい、木、火、土、金、水と、この5つが、この宇宙というかこの世界を形成するにあたってこう、うん、押し合いへし合いしながらバランスをとっているという考え方があるんですね、うん、
はい
はい、それに、月と太陽ですね、明るいのと暗いのを合わせて7つ、うん、この7つってね、はい、南さん、はい、我々の暮らしの中でもよく使っているものに名前が当てられてはいるんですけども、はい、暮らしの中で何か分かりますか？
今やっぱりパッと聞いて、今パッと顔を上げたらカレンダーがあったんですけどこれはあれですね、1週間の曜日ですよね。
あ、大正解、ね、
順番バラバラですけど、
はい、月火水木金土日と、
そういう風になりますね、
曜日の方は、はい、それに他にももう一個あって、うん、地球を除いた太陽系の惑星の順番ですよね。
ほんまや、
まあ、水金地火木土天海と、
そうですね、
そういう風に習いましたね、
はい、
これが万物のこの全てを良くも悪くも支え合ってるというものなんですけど、例えば、木は燃えて、木は燃えて火が起こりますよね、
うん、木は燃えて、はい、はい、木火
で、
はい、
でそして火は焼き尽くすと灰となり土となるわけです、
はい、
そして土の中から金が生まれると。
そうですね、金
で金の表面には冷えると水滴がつく、
はい、
ここちょっと強引なんですけども、
うんうんうん、
そして水は、木に命を与えると。
あ、また巡った、
はい、
木火土火水、
うまいこと回るわけなんですね。
なるほどなるほど、
それがまあ考え方があって、このネーミングがついていると、
うんうんうんうん、
そしてまあそこに太陽と月も合わさって、これで7つで、はい、七曜と、曜日の曜と書いて、聞いたことあると思いますけども、はい、でこの七曜に少し聞き慣れない言葉を出しますけども、うん、ケイトとラゴっていう星があるんですけども、うんうん、それも加わって九曜ですね。九曜って言ったら、あの吉凶を占うときによくこれも聞きますよね。
はい、
はい、
もうケイトとラゴっていうのがなんかポップな名前なんですけど、
はい、
これは何なのでしょうか？
あの星の名前 でイコール仏さんの名前でもあるんですけども、はい、とても珍しい仏様で、普段なかなか祀っているところは少ないと思いますけど、うん、四天王寺の六寺堂には、うん、祀っております。
はい、
はい、ケイトとラゴの話をちょっとしますとですね、
はいはい、
あのインドの神話に出てくる、そこまで遡るんですけども、
はい、
神様なんです。はい、昔この、 あのちょい悪な神様がいらっしゃって、
はい、
でこの悪い神様が不老不死の薬というのをこう盗んで無断で飲んでしまうんです、
うんうん、
そしたらそれを見てた、あの太陽神と月の神様の2人がですね、はい、一番偉いビシュヌ様という、神様にチクリに行くわけですよ、
は
い、で、あの人こんなしてましたよっていう風になったビシュヌ様が怒ってやってきて、うん、そしてこの飲み込んだちょい悪の神様をバンとこう上下真っ二つに割ってしまうんです。
なるほど、
首から上と、
はい、
首から下の上半身とか下半身、そして、ポロッとその上半身のところから
飲み込んだ
ものがポロッと薬が出ちゃって、取り返されたという話があります。でこの2つのこの上半身と下半身が空に飛んでって星になったんですね、うん、それが、上半身の方がラゴっていう名前で、
はい、
下半身の方がケイトって名前の、
ま
あ、神様というか2つの生き物になったと。でこれがね、
はい、
まだ続きあるんですけど、はい、この、ケイトとラゴちょっと悪い、あの、うん、悪いのを呼ぶっていう意味があって、水星とも言われてはいるんですけども、うんうん、星の中でも、
はい、
水星もこうやってくると地球に災いをもたらすとか言われてたんですが、はい、不吉になっていますもんね、このラゴが悪くて、ちょっと太陽と、
はい、
月の神様ってこうチクった張本人じゃないですか。
そうですね、恨んでますね。
なのでちょこちょこと、あの、はい、太陽と月を飲み込みよるんですよ、ガブッと、
はい、
で、ただこの上半身切れてるんで、
はい、
太陽も月もポロって下から出てくるんです。
ガブポロって、
はい、すぐ復活するんですけど、ちょこちょこその悪さするっていうのが、うん、でこの飲み込んでる瞬間が、うん、日食や月食って言われる。
なるほどなるほど、
そういうふうに昔は信じられていたっていう。
うわ、すごいですね。
ケイトとラゴ、これ愛着持っていただけたと思う。
そうですよね、
四天王寺で祀っております。
もう参加したい気満々なんですけど、
はい、
この節分星祭りは誰でも参加はできるものですか？
あの希望する方は申し込んでいただけたらと思うんです。これ一応有料になるんですけども、はい、うん、この2月3日の四天王寺の星祭りではまずご祈祷の札を用意してますので、はい、
うん、
そこにお願い事を書きまして、うん、でお不動様のケイトラ号の前で、ご祈祷されます、
はい、
どうしてもその日当日来れないという方とか遠方で来れないという方には現在ご予約を受付中でございまして、はい、当日以降にお札を郵送してお送りすることもできますので、
うん、
ぜひともですね四天王寺までお問い合わせいただけたらと思います、
はい、
あの大きいお札がですね、値段のこと言って申し訳ないです。 ですけども、はい、5000円、うん、中ぐらいのお札が3000円、そして先ほど言いましたごま供養をしますので、うん、ごまを炊く時の木にも願い事が書けます。
そうなんですか。
このごま木というのは1本300円となっておりますので、うん、どうぞよろしくお願いいたします。
は
い、
2月3日にございます節分星祭り、今伺った話をねちょっと心に留め置いていただいてご参加いただきたいと思います。はい、さあこの星祭りとあとこの2月3日には何やら厄除けの行事もなさるんですよね。
そうなんです。今年で4年目となるんですけども、はい、天王寺かぶら汁というかぶら汁という行事があるんです。はい、でかぶらっていうのはもちろん株のことなんですけども、天王寺で、四天王寺の境内で昔育てていたという、うん、何話の伝統野菜に今カテゴリーに入るもので、
はい、
でこの昭和の時代にがっつりと存在自体がもう忘れ去られてしまったんですけど、20年ぐらい前から少しずつ大阪の名物増やそうという、はい、そういう団体がありまして、そこの人たちが頑張って復活してくださって、今は天王寺かぶらって言ったら高級食材でございました。うん、矢治さん北さんの、はい、東海道中膝くり家でも天王寺の欄があるんですけど、はいはい、そこにも薬屋さんが女性の人に向かって、これ煮炊き物にして食べたら、うん、体にいいですよっていう、そういう話も出てくるので、なのでこの4年前から我々が天王寺かぶら汁と言って復活させてます。
はい、ということはこれ伺ったら食べられるんですか。
はい、和労堂という休憩所がありまして、はい、そこに来ていただきましたら当日限定400食の販売となります。うん、でチケットの販売があるので、はい、8時半から朝の
から
なっておりまして、うん、かぶら汁の配膳は10時から午後3時までやってるんですけども、うん、去年はちなみに大体2時ぐらいに、全部売り切れてしまいまして終了となりました。うんうん、
はい、
1食1000円という、うん、ちょっと高額な値段はしてると思うんです。
高級食材ですから。
はい、それにですね、実は記念品がついておりまして、
手ぬぐいですかね。
はい、天王寺かぶらの絵柄の手ぬぐいをですね、来年また違うもの用意しますけども、はい、今年はこの、絵柄の手ぬぐいでございます。
1754年の絵が描かれてるってことですね。そうですね、
江戸時代250年ぐらい前の絵柄を使わせてもらっております。
当時から境内でこんな感じでかぶらを干してたんだよってことの絵ですよね。
そうでございます。ぜひとも来ていただけた、はい、
2月3日ぜひぜひご参加いただきたいと思います。今日は四天王寺総務部産経課の課長でいらっしゃいます山岡文雄さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。南さん、何は七光巡りをされるときって専用の朱印帳と専用の色紙があるのを知ってますよね。
はい、私は朱印帳の方で満願しましたよ。だって専用朱印帳には大阪天満宮、四条縄手神社、大念仏寺、大雄寺、今宮恵比寿神社、四天王寺、住吉大社、それぞれの場所の説明とか地図が載ってますからね。
でも専用の七光色紙に朱印してもらうのも人気あるんですよ。ほら、色紙の真ん中に
可愛いイラストがありますね。
よく見ると我々を象徴するイラストが描かれてるんですよ。
そうなんですよね。まず宝船ならぬ七光船に乗っておられるのは大阪天満宮さんは菅原道真、四条縄手神社さんは楠木正蔵、大念仏寺さんは良人聖人、大雄寺さんは弘法大師、今宮恵比寿神社さんは恵比寿様、四天王寺さんは聖徳太子、住吉大社さんは住吉造りのお社が船の上に乗ってござります。
もう一回言って。
やだ。
7つの幸せが訪れるかも。なにわ七光巡り。
さあ今朝お話をお伺いしました四天王寺さんは地下鉄四天王寺前夕日が丘駅4番出口から歩いて5分、 JR の天王寺駅からですと歩いて15分のところにございますよ。満願なさった方はねこちらにお名前が載りますので、ぜひぜひ足を運べいただきたいと思います。さあ来週はですね大念仏寺さんにお話をお伺いしますので、ぜひお聞きください。お相手は南香織でした。それではまた来週です。さようなら。